教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ私の魂はあなたを求める。この鹿が水を求めるようにって、これは日照りの時ですね、水がなくて苦しんでいる鹿がいるという状況です。それでもう水が欲しいと言って求めるっていうのですけれどもね、私これを読むといつも思い出すんです。子どもの頃読んだ小説ですね、マーク・トゥエンという人が書いたトム・ソーヤの冒険という小説なんです。テレビでドラマにも、連続ドラマにもなって、それもずっと見ていました。少年の冒険物語なんですね。で、悪い強盗というか大人の悪いのが出てくるんです。で、まあ子供対大人ですけれどもね、戦いみたいにするんですね。で、最後は洞窟というか、そういうところに2人ともこう入っていくんですね。そして道に迷ってしまうという状況になるんです。主人公はなんとかそこ外に出ることができるんですけれども、その悪い強盗は中に閉じ込められてしまって、出ることができなくなっていくという状況なんですね。で、最後彼は光を見出して小さな隙間を見るんですよ。でも中にいるから食べ物がなくてお腹がすくわ、喉が渇くわという状況なんですね。で、隙間から外が見えるんですよ。そしたら外で水が流れている、小川があるんですね。で、そこに鹿がですねやってきて水を飲んでいるんですよ。だけどもそこまでこう細い隙間ですからね、そこから覗いてみるだけでそこは広がらないしというので苦しい状況で彼はそこで死んでしまうんですけれどもね、そういう光景ですね。ここは鹿がこう水を飲んでいて喉渇いているんだけれど水が飲めないというこう人間がいるという状況です。神様を求めて神様を慕い求めているという状況ですね。ここで水が飲みたいなと思うんだけれども、そこにあるんだけれど水が飲めないましょうかね。それだけこの恋焦がれるというか、水が飲みたいなという求めがあるという、私は神様あなたを求めてもその求めがもう上渇きがもうやみません、あなたを求めますというこの気持ち現れているんですね。私たち人間はそういうもの、そういう存在なんです。パスカルがですね、人間の心の中には神によってしかこの満たされない空間があるというこの表現をしたんですけれども、これは本当だと思うんですね。人間の心の中にですね、こうぽっかりと穴が開いている。ある人は人間の心の中には神様の形をした穴があって、神様でないと満たされないというような表現をした人もありますけれども、そういうことです。このコヘレトの3章の11節には、こう神様は人の心に永遠を思う気持ちを授けられたとあるんですね。永遠というのはこれは神様ですね。神様を思う気持ちを人間は神様によって与えられたということです。ですから人間はみんな神様を慕い求めているんです。神様を求める、どこの世界に行っても不思議なことに宗教があるんですね。 っぱり何かこう見えない力があって、その見えない力によって導かれている、守られている、まあ見えないのでですね、こう人間のその想像でですね補ったりしていて、でそれはこう曲がった姿になっていろんな宗教にもなっていると思うんですね。ですからまあ神様をこの荒ぶる神様と言いましょうかね、荒れる神様っていうか怒る神様にこう犠牲を捧げて、でこうなだめて、そして怒らないでくださいって、で豊作を与えてください、まあこう嵐にしたりですね、そういう日照りにしたりというのではなくて、豊作を与えてくださいというので、まあこの春のまた秋のお祭りが行われる、また海の近くではですね漁がたくさん豊漁になるようにですね、こう海の神様にお願いをするみたいなことがするんですけれども、でも人間の力ではどうしようもない、この大自然、その自然をコントロールしているというか、不思議な大きな力があるというようなことですね。この建物を建てる時も大工さんが必ず地鎮祭というのをするんですね。の薬はしてもらわないで困りますとかですね言うんですよね。最新の原子力発電所を作る時もですね、神主さんがやってきて地鎮祭をするんですよね。なんか矛盾ですよね。最新の科学というか、まあこの原子力という科学のそれを使うのにこのお祓いをしてですねする、まあ事故が起こったら困る、なんとか無事で、あってほしいと思ってですね、こうお願いをしてこの工事を始めるんですよね。それもやっぱり心の中に、いや人間がいくら注意してもね、人間がいくらやっても事故が起こるというか、もうそうなるためにはもう最終手段でもうどの神様でもいいからって言いましょうかね、もうお願いをする、安全でやるように、事故がないように お願いをするっていうの、やっぱり心の中にやっぱり永遠を思う、神様を思う気持ちというのはこうあるんですよね。でそれは本当にこの聖書の神様でしか満たされることはないんです。枯れた種に鹿が水を求めるように、神よ私の魂はあなたを求めます。私たちの魂が求めているんです。神様を求めているんです。全ての人は神様を求めています。そして神様のこの福音を聞きたいと全ての人は思っています。まあ、口先だけでキリスト教はとかですね、外国の宗教はとか言っていますけれども、でも本人も知らない心の中にですね、こうやっぱり満たされない、何か物足らないものをこう感じています。ですから私たちは福音を語らないといけないし、神様のことを話をしないといけない、伝道しないといけないです。みんなが求めているんです。まあ、求めていると口先では言わないですよ。本人も気づいていないかもしれない、魂の奥底の叫びですからね。でも聞いたら分かるんですよ。ああこれを私は求めていた、これが欲しかったんだ、これに、これを知りたかったんだ、ここに帰ってきたかったんだとみんな思うはずです。ですから私たちは確信を持って福音を語り続けないといけない、伝道し続けないといけない、みんながそれを求めているからです、ね、神に、命の神に私の魂は乾くですね。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいるですね。まあそのように言う人もあるかもしれないし、私たちの心の中にそういう誘惑も来るのではないでしょうか。ふっとですね、ふっとこう気を抜くと言いましょうか。そうすると、神って本当にいるのかなと、 こんなことしていていいのかなみたいな、なんかバカみたいなことをしているんじゃないかなとか、まあ、サタンの声、誘惑の声ですね、こうお前の神はどこにいる、何か悪いことが起こる、嫌なことが起こる、それが立て続けに起こると神様信じてても大丈夫なのかなみたいなことをこう思ってしまうんですね。だからこそ神様を私たちは求めないといけない。この世の中の声は大きいです。特にこの日本なんてもう 99% が神様を信じていない異教の国に生きていると、もうこの教会一歩出るともうそこは神様を知らない国であり、お前の神はどこにいるのかという声、神なんか信じてもしょうがないじゃないか、そういう声が聞こえてくるんですね。私たちはその中に生きている、わずかですね、教会にいるのは少しです。もうほとんど私たちの生活の 90% 以上はそのお前の神はどこにいるという世界に生きています。だからこそ私たちは神様の声をいつも聞かないといけない。神様の声はですね、大丈夫だ、私はあなたを愛している、何があっても決してあなたを見捨てない、私を信じていなさい、私は必ず全てのことを益にするから、そう神様が言われていて、その言葉は誰も聞きたいんですよ。みんな不安ですし、みんな恐れがあります。何か幸せそうに見えるですよね。何かこう神様を信じていないと日曜日は遅くまで寝ておられるしですね、何かこう自由に生きているように思える、まあ、私の若い時もそのように生きられたらいいなと思ったことを正直言ってありました。で、機会があったら教会を何とか離れないだろう、離れられないだろうかな、転勤があったら今度はあんまり熱心に行くのはやめようとかですね、思っていたこともありました。まあ、惑わされていたんですよね、そういう声にですね。で、そういう世界にもっと自由があるというか、もっと楽しいこと、もっとこう面白いことがあるように思っていたんですけれども、それは間違いです。そういう世界にいいものは何にもない、ただ虚しいもの、心の中に風が吹くだけなんですね。私たちの心を満たしてくださるのは神様だけです。神様がですね、私はあなたを愛しているという言葉を全ての人は聞きたいんです。からそのことを語ることですね。この詩編ですね、こう面白いというか、すごく興味深いことが書いてあるんですね。このなぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのかですね。なぜうなだられるのか、私の魂をなぜうめくのかですね。いろいろなこの悩んでいて苦しんでいる時、やっぱりこう落ち込んでしまったり心配をしてしまったりすると堂々巡りになってですね、落ち込んでいって、でだんだんだんだん不信仰になっていって、でお祈りができなくなってくるという時が あります。そういう時にですね、自分がいてですね、もう一人の自分がいると言いましょうかね。この前皆さんテレビ見られましたか、沼野先生の出られたのですけど、あの中にですね、ヒデとロザンナのロザンナが似たようなことを言っていたんですよね。落ち込んでた時ね、ここに誰かいてね、何やってるんだみたいなことを、お前何やってるんだみたいなことを言ったみたいなね、それはとっても大切なことなんです。実はここですね、なぜうなだれるのか私の魂よと言っている人は私ですけれども、私から離れている人なんですよ。その人が私に言っている、何でもあんた落ち込んでいるのと、何を心配しているのって、こうもう一人の自分がいて、こう自分に語りかける、 観的に見てですね、お前何悩んでいるの、何心配しているの、何恐れているの、いやこう俺があってこんな風になるのが怖いんだよとかって、そうそれが心配なのって、ね、でも神様いるんじゃないの、いや神様いてもね神様見えないしねとかですね、自分でこう話をするって言いましょうかね、やってみたらいいんですよ。この詩編のこの作者はそれやっているんですよ。落ち込んでいてですね、お前の神はどこにいるんだと言われるその声を聞いて、ああ大丈夫だろうか、神様信じても大丈夫だろうか、このまま自分は滅びてしまうんじゃないだろうか、死んでしまうんじゃないか、ダメになってしまうんじゃないかなという恐れにとらわれている時に、何うなだれているんだ、何落ち込んでいるんだ、何へこんでいるんだ、ねえ、このなぜうめいているのかですね、そう自分で自分に語りかけるというのはとってもこう素晴らしいことなんです。でこれは心理学的にもですね大切で有効だと言われているんですよ。まあ、これはもう無意識のうちにそれをしているんですね。そして自分で自分を励ますけれどもですね、自分で自分を励ますというんですけれども、自分でそういう会話はしているんですけれども、この何を言っているんだというのは自分であって自分じゃないんですよ。神様なんですよ。神様が言いたいことをですね、何私がいるのにね、私がそばにいるのに、私が導いているのに、守っているのに、どうしてそんなに落ち込んでいるの、うなだれているのということをですね、でもその言葉は私たちも聞きたいんですよ。神様がそう言われている、何心配しているの、心配することなんかないじゃないのって、私いるよっていう言葉ですよね。それをですねこう意識的に語るということ、これちょっとおかしな話ですけど、私もドキドキしているんですよ。自分で自分に語りかける、もう心配になったり苦しくなったり、あ、どうしていいかわからないとですね、大丈夫だよって、私はあなたを愛しているよ、あなたのそばにいるから、私を信じてれば大丈夫とですね、私が私にって言いましょうかね、これが私ならもうそういう意味では神様になったつもりでね、で神様はこれはで変なことでですね、人が見たらバカみたいな感じがするんですけれども、でもこれはですね神様がしたいことだと思うんですよ。想像じゃなくてですね、私が落ち込んでいて苦しんで悩んでいたら神様はですね、ああかわいそうにって思っておられる、当然そうですよ、私のこと大好きなんですから。ならば落ち込んでいるならば、ああ助けてあげたい、励ましてあげたいって、私がそばにいることを教えてあげたいって、これからちゃんと守って導くことをですね教えてあげたいって神様は思われている、当然ですよね。だからね、私たちが一番語りたいというか一番聞きたいなっていう言葉はね、神様が語りたいと思っておられる言葉ですよ。そうじゃないですか。神様は私たちのことを全てご存知であって、何が必要なのかね、この人に何どういう言葉を語りかけたらこの人が元気になるのかということも神様は知っておられるのですよ。で語りかけたいと願っておられるんです。だからその言葉を神様になって、私は神様に代わって私は私に語りかけるですよね。これは間違いじゃない。この詩編の記者はそれをしているんですよ。なぜうなだれているのかっていうのは自分で語っているんだけれども、これは神様が私に言っておられる言葉だ、そんなに心配することがない、私はここにいるよっていうことですよね。で聖霊なる神様はいてですね、自分私を使って私を励ましているですね。だから皆さんもこれはぜひね進めることですよ。心配になったり落ち込んだり、ああどうしていいかわからないなと思ったら、神様は私を慰め励まそうとしておられるですね。私が今一番聞きたい言葉は何だろうか、きっとそれを神様は語りたいと願っておられる。じゃあ神様、私の口を使って私に語りかけてください ですね。なぜ心配しているのか、私がいるよ、私が導いているよ、私が守っているよ、私がよくするから心配しないで私を信じて安心していなさいっていう言葉ならその言葉ですよね。で今度は私たちが他の人にそのことを語りかけてあげる必要があるかもしれないですよね。その時は私たちがこう神様の口となってですね、神様の管となってそういう方々にその人が聞きたいと思っている慰めと励ましの言葉をこう語りかけるんですよ。そしてですね、最後、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救い、私の神よ。この御顔こそっていう、この神様の顔ですね、神様の顔を見る、私のこう一番求めることは、神様あなたのうちに住んであなたの顔を一日中見ていることですですね。神様の存在と言いましょうかね、神様の臨在というか、神様がここにおられて、そばにおられて、いつも私は神様の顔を見て、神様が私たちを愛していてくださり、いつも優しく見守っていてくださるという神様の顔を見ることによって、私たちは安心する。あ、大丈夫だ、神様おられる、決して私は神様に見捨てられない、わかるんですよね。ですからこう御顔こそ、これは神様の臨在と、神様がそばにおられる、神様がうちにおられる、そして今私を見ておられる。で私たちも神様を見る、自分を見るときに私たち落ち込むんですよ。周りの状況を見るときにですね、心配事を見るときに落ち込んでしまう。でも神様を見るんですよ。神様、神様は必ず私たちを見ていてくださる、そして私たちを導いていてくださるんですよね。決して私たちに悪いようにされません。人間的に見てこれはひどいなというか、なぜこんなことがという場合も確かに起こりますけれども、でもそのことをも用いて神様はもっと素晴らしいこと、もっと嬉しいこと、でもっと人々が喜ぶことを、そのことを通してしてくださるお方なんです。ですから私たちはその神様を全面的に信じるんですね。今この状況にあるけれども、神様の手の中にある、そして神様は一つ一つを全部を使ってこう組み合わせて良いようにしてくださるんだですね。私はなお告白しよう、御顔こそ私の救い、あなたがおられるということが私の救いであり喜びですよ。私たちもそう告白をいたしましょう。神様、今日も、御言葉をありがとうございます。私たちはあなたを求めるように作られています。本当にこのことは嬉しいことであります。私たちはあなたを知っています。そしてあなたが、私たちを愛し、私たちをいつも見、そして、私たちを救ってくださるお方であることを知っています。いつもあなたの顔を見ることができることを感謝をいたしますけれども、いろんなことが起こり、嫌なことが起こり、辛いことが起こり、心配なことが起こり、私たちは不安になってしまいます。でもその時もあなたは私たちに、慰めと励まし、救いの言葉を語ろうとしていてくださいます。どうかその言葉をいつも、聞き、元気にならせてください。そして私たちが周りの方々にその愛の言葉を語るものとして私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。